それではこの朝は主がそばに立たれて、主がそばに立たれてという題で、御言葉を取り継がせていただきます。先週、まあ、この今言うところはその 前のところですが、先週私たちはパウロが、自分を殺そうとしたユダヤ人たちに対して弁明するのを見ました。一言話させてください、この人たちに話させてくださいと千人隊長にお願いしたところですね。で、彼はその中で自分は、その主によって異邦人たちに使わされたと言いましたが、でそこまでそのパウロの弁明を聞いていた人々は、その私は主によって異邦人へと使わされた、それを聞いた後、こんなやつは生かしておくべきではないと言って彼を再び襲おうとした。幸いパウロは千人隊長と兵士たちによって助けられますが、まあ、それもつかの間、今度はこの千人隊長によって鞭打ちを命じられる。パウロをして彼がユダヤ人たちなぜ そのようにして訴えられているのか、その理由を取り調べるためでした。ところがそこでパウロがローマ市民であることが明らかになった。それによって鞭打ちは、まあ、当然、なくなったわけですけれども、今度は、そのやはり理由を知ろうとして千人隊長はユダヤの議会の前にこのパウロを立たせたわけですね。でその続きが今日のところです。先週も触れましたが、もう一度この議会について、簡単に説明しておきたいと思います。このユダヤの議会とはサンヘドリンといって、ユダヤ民族の中の内政を司る機関として、紀元前200年頃にできたそうですね。大祭司がその議長で、この時のシステムですよ、大祭司がその議長で、議会は70人の議員から成り立っていました。で、その勢力としては、大きく2つ、大祭司側につくサドカイ派の多数党と、立法学者たちの大半が所属するパリサイ派の強力な少数党とに二分されて、いたそうです。で、一説にあるように、この議会の前に立たされたパウロは、これまで、自分がですね、全く清い良心を持って神様の前に生活してきたと、こう述べたわけですね。すると大祭司アナニアが、まあ腹が立ったんでしょうね。そうやって、私がね、全く清い良心って言った時には、結局それで訴えられてるって言った時は、どちらかが悪者になるわけですよね。しかも兄弟たちよって言ってこう呼びかけるわけですから、いや私はお前の兄弟ではないっていう、そういったこともあったのかわからないんですけれども、とにかく腹が立ったんでしょうね。生意気なように思えたのかもしれない。大祭司アナニアがそばに立っている者たちに、彼の口を打てと命じた。もちろんパウロとしては、その真実を語ったまで、その自分の心をそのようにして歩んできた真実を語ったまでで、それで打たれそうになったわけですから、黙っているわけにはいかない。3節見てください。ああ、白く塗った壁。神があなたを打たれる。あなたは律法に従って私を裁く座につきながら、律法に背いて私を打てと命じるのですか。この白く塗った壁とは、もう崩れてしまいそうな壁に、外側から白い漆喰を塗って、一時的に保護することから、外見は、外見はよく見えても、実は内部には危険をはらんでいることをこう意味している言葉ですね。だからこの大祭司に向かってそう言ったわけですよ。当然褒め言葉じゃないですよね。ああ、白く塗った壁。まあでもそれというのは、パウロとしては、被告を撃つには、訴えられたものを撃つには、まず律法に従って裁きを行わないといけないのに、このアナニアは、まあ腹が立ったんでしょうね。自分の感情的な判断で撃てと言った。で、この、ですから、パウロとしては、この彼に対して、アナニアが神様も律法も無視するものであるという非難を込めて、このように語ったと思われますね。すると、そばに立っている者たちが言いました。あなたは神の大祭司を罵るのか。 パウロはこの言葉を聞いて5節、彼が大祭司だとは知らなかった。確かに御言葉にあなたの指導者を悪く言ってはいけないとありますとこう答えるわけですよね。なんかちょっとぎこちない。彼が大祭司だったとは知らなかったっていうのも本当にそうなのか、それとも本当に知らなかったのかみたいな、なんかちょっと微妙なあれですが、まあ、ここにはいくつか解釈があると言われています。その一つとしてはパウロは目が悪かった、目が悪かったので、またこの時の裁判っていうのはパウロはローマ人ですから、そのユダヤの法廷に立たされていたわけですから、その正式なものではなかった。そういった意味においてアナニアが大祭司の服を着ていなかったので、目が悪いとその服を着ていなかったので、彼が本当に大祭司だとは分からなかったというものが一つですね。パウロがそれを聞いた時に、その御言葉から、あなたの指導者は悪く言ってはいけないってこうすぐ御言葉からそのことをこう出すわけですが、そういうふうに彼が語ったのも その背景というか、そういうところからであったと考えられもしています。ただ私個人としては、これはこうむしろアナニアに対する皮肉を込めた発言ではないかと思うんですよね。そんなあなたが律法を無視して、律法に従って裁く立場にありながら、その腹が立ったみたいな、打てみたいなね、まあ、イエス様の時もそんな感じですけれども、彼らが冷静にその裁判を行うっていうよりも、その腹が立つことでこう暴力を振るう、ね、そういった感じの印象を受けるので、そのパウロをして、そんなあなたが大祭司だとは思わなかったみたいなね、わかります、そういった皮肉をっていう説もあるそうで、で私はどちらかというと、まあ、それを、ね、期待してるのかもしれないんだけれども、そう皮肉だったんじゃないかなって、そちらの方を信じる、まあ、実際にはまあ天国に行ってパウロに聞いてくださったらいいんですけれども、そのようにそういった説がいくつかあると言われています。でというのも、その背景にはこのアナニアという人は紀元48年から58年まで大祭司でしたが、非常に傲慢で威張っていたと伝えられていますね。もうなんかその権力を何かこうずるい形というか、なんかそんな形でこう取ったみたいな、そういう説明もありました。非常に傲慢で威張っていた。確かにこの時のパウロの言葉に対する彼のリアクションを見ても、彼が神様と律法を重んじていた人のようには思えない。むしろその地位につくことで、自分を何か権威のあるもの、何かすごいもの、何か力あるものかのように考えていた印象が残りますよね、ここでは。まあそれはその、さておき、議会の始まりがこんなものだったわけですよ、皆さん。最初パウロが議会の前に立ってこうスタートするわけですよね。で最初、私はこうですって言って、もう撃てみたいな感じでね、あなたは白く塗った壁みたいな、そんな感じで始まってるわけですから、まあそういったところからまともな裁判は期待できないとパウロは判断したんでしょう。ここでは前回のような順序立てて、群衆に語った時のように順序立てて証のようなものではなくって、むしろ彼は一言こう叫ぶんですね。6節の鍵括弧のところです。兄弟たち、私はパリサイ人であり、パリサイ人の子です。私は死者の復活という望みのことで裁判を受けているのです。私は死者の復活という望みのことで裁判を受けているのです。パウロはなぜこのように言ったのか。それはすぐ前に書かれている、その括弧の前に書かれているように、この議会の一部はサドカイ派。さっき読みましたね、サドカイ派の人々で、一部はパリサイ人であることを、まあ、彼が見て取ったからと説明されていますが、で、このように言うことで、パウロがこのように言うことで、議会の中でこの2派の間に意見の衝突が起こったわけですね。そして議会は2つに分かれる。なぜそうなったのか、なぜ衝突が起こったのか、8節。まあもうすでに以前にも見てますので、予想がつく方もおられると思います。8節。サドカイ人は復活はない。見つかいも霊もないと言い、パリサイ人はどちらもあると言っていたからである。サドカイ人は復活はない。見つかいも霊もない。 と言い、パリサイ人はそのどちらもあると言っていたからである。復活がないということは、今の世が全てということですね。今の世だけということです。死者の復活がないわけですから。この世が全て。ですから、この世でどう生きるか、どれだけ良い暮らしをするかが、その中心となってくることでしょう。で、すると、神様を中心とした生き方は当然できなくなる。まあ、いくらでも理屈を並べて、いや、こういうふうな形で神様に従って生きてます、いうことはできる。でも、本当の意味で突き詰めるならば、この世が全て、今のこの時だけってなると、どうしても私の人生、私になるわけじゃないですか。で、そうなってくると、神様中心ではなく私中心の生き方になるわけですよね。この望みに生きてなければ。しかも彼らは、御使いエンジェルですね。御使いも霊もないと言っていますね。御使いもいない。霊もいない。霊もない。ね、父なる神様は霊なるお方ですから、霊もないって言ってしまうと、で、聖書の何を信じているのかっていう話にもなってきますよね。神様を信じていない。本当の意味で神様を信じていないと結論付けても言い過ぎではないと思います。けれども一方のパリサイ人の人たちは、律法学者たちとはありましたけれども、その彼らはそれらを信じていた。ですからパウロが死者の復活という望みと言ったときに、この彼らの両者、彼らの間で激しい論争が起こった。もう根本的にその信じているものが違う。で、その騒ぎはいよいよこう大きくなっていくわけですね。するとパリサイ派のある律法学者たちが立ち上がり、激しく論じてこう言いました。9節のところ。私たちはこの人に何の悪い点も見出さない。もしかしたら霊か見つかりかが彼に語りかけたのかもしれない。まあ、この彼らの言葉も、取り方によっては、サドカイ派の人たちに対する皮肉とも言えますよね。その、もしかしたら、霊か御使いが、語りかけたものかもしれない。いや、私たち信じてないという話なんですけれども、そういったことをあえて言ってるわけですから、こう、チクチクやってるように私には、聞こえるんですが、でもその、このようにパリサイ派の律法学者たちが、パウロを擁護したわけですよね。悪い点を見出さないって。ね、擁護することで論争は激しさを増していく。それがどれほどのものであったかは、この後千人隊長が兵士たちに命じた内容からわかります。十節のところ。論争がますます激しくなったので、千人隊長はパウロが彼らに引き裂かれてしまうのではないかと心配し、兵隊に下に降りていって、パウロを彼らの中から力ずくで引き出し、兵衛に連れてくるように命じた。皆さんどうでしょう？皆さんはこれまでに、この心が引き裂かれるような思いとかって使いますよね。こう、もう本当に、辛く悲しい経験をすると、もう私の心引き裂かれそうになるってね。聖書では腹綿が、腹綿とかっていう表現、イエス様がこう同情された、ね、人々が群衆が倒れてね、羊飼いがいない、飼うものない羊たちのようにって時に、その腹綿という表現を使う、その腹綿がもうこう、なんでしょうね、もうアップセットというか、こう、なるわけですよね。心、ここ引き裂かれそうになる時っていうのは。で、そういった経験は皆さんされたことがあると思うんですよね。愛する人の死であったり、別れであったり、何か失敗してそういったことね。愛する者の苦しみとかっていうのそうですよね。では、その中で、どれだけの人が文字通り、その体が引き裂かれそうな経験をお持ちでしょう。皆さんあります？その、引っ張られてか、何でもいいんだけど、本当に引き裂かれそうになったってね。ここでパウロは激しく論じ合う両者のその両方の人々から引っ張られたんでしょうね。またはそうされる寸前、もう今にもこうね、人々が集まってきてその寸前だったのかもしれない。ですからそれを見て心配したわけですよ。千人隊長は、彼らに引き裂かれるんではないか。 まあ、ですよね、さっき言ったように最初からもそれで打てって言われるようなそんな感じ議会ですから、もう当然その中で議論が増してみんながね、もう燃えてきたらもうそんなもうくちゃくちゃになるっていうのは容易にイメージできると思うんですが、それを心配した千人隊長は力ずくで彼をその中から引き出すよう兵士たちに命じた。議会がいかに混乱状態に陥っていたかが分かりますね。でそれでパウロはどうなりました？でもここでもパウロは助け出される。死なない。ナオメと苦しみの待つエルサレムに来たわけですが、でもここでもパウロは助け出される。皆さんいかがですか？もしあなたがこのような経験をしたらどうなると思いますか？このような経験っていうのは今の引き下がれそうなっていうだけじゃないですよ。エルサレムに来てから、まあそれまでのことは横に置いてたとしても、エルサレムに来てからね、神殿で、その宮の中で訴えられて、千人隊長来るまで撃たれて、で助けられた、で群衆ね、でも群衆は収まらない。群衆に語ったらもうこいつは殺せーって言ってわーって来る中でね、鞭で撃たれそうになる、あでも大丈夫だったって言って、これ今回議会ではこうやって撃たれそうになってまた引き下がれそうになった。もうこれそんなね時間経ってないですよね。もうあっという間にトントントンって 次から次へと来てるわけですが、もしこれがあなたの身に起こっていたらあなたはどうなると思いますか？パウロはこのような中を一度だけではなく何度も通されてきたわけですが、それでも精神的に健康な、もう体はボロボロだったでしょうね。精神的に健康な状態を保てると思います。皆さん、あなたならばそうなれますか？恐れ、もういつ襲われるんじゃないか、恐れ。この先どうなるのか不安から、もう気がおかしくなってもおかしくないでしょう。って思わないです。いや、信仰が薄いからって言いますか、皆さん。私たちこのアメリカで守られた状況の中でね、勉強してこうやって教会でも守られてっていうのがあってですけれども、もういつその敵がというかね、迫害者たちが来て教会も焼かれてね、もう、ね、ワイルドアニマルが住むジャングルに追いやられるかわからないっていうようなじゃなかったらいくらでも言えますよ。でもそういう中に置かれてて、でもそれあなたの信仰が弱いからだよって言えます？もう私は本当にもうギリギリだなと思いますよ。私がそこを通ったら。パウロはこの後どうなりましたか？ここには彼が、ああもう落ち込んだ、もう立ち直れなくなった、ね、鬱になった、もう恐れに満ちて、もう本当に恐怖心で、もう何もできなくなった、人前で語れなくなったとか、そういった表現は出てこないですね。でも続く11節、今日の箇所の最後のところで11節を見ると、主が彼のそばに立ち、ご自身の御声を持って彼を励ましておられるのが分かりますね。11節、その夜、もうこういうのがあったその夜、主がパウロのそばに立って、勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならないと言われた。なぜ主はパウロのそばに立って勇気を出しなさいと言われたのか。普通に考えて勇気を出しなさいとは、勇気の持てない人に、出せない人に語る言葉ですよね。私たちは勇気のある人に、ああこの人は勇気があるという人に勇気を出しなさいよとは言わない。ということは、パウロはこの時勇気を持てずにいた。それを恐れと言って良いかはわからない。わからないんだけれども、その勇気を出しなさいって言われたってことは、それが必要だということですね。何らかの形で彼の心は沈んでいたでしょう。故に主は彼のそばに立たれた。そして直接彼に語られるんですね。でも勇気を出す理由を、なぜ勇気が必要なのか、ね、その理由を告げることなく、ただ勇気を出しなさいというだけでは説得力はないですよね。もう何でもいいから、もうその前後関係なしにね、その背景関係なしで勇気出しなさいよって言われて、 おーしてなわかります。そういうもんじゃないでしょう。何の動機づけもなく、ただそういうだけではもう頑張れないんだって言ってる人に頑張れね、落ち込んでる人に元気になって、よく言いますよね言うと思います。まあ、気をつけたいところですが、頑張れない人に頑張って、落ち込んでる人に元気になってって、元気になれたら言われる必要はない。もうその人はとっくに元気になっている、頑張っていることでしょう。そこには理由動機付けが必要じゃないですか。主は勇気を出しなさいと言われた後こうおっしゃいました。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならない。以前主は御霊によってパウロにエルサレムに行くことと、そしてその後にローマに行くこととその願いとして与えられました。まあそれはパウロが私は行かなければならないという表現を使っていますが、でもその志さえも主からのものと言えるでしょう。ですがそのこのエルサレムで、これまで今見てきたようにパウロが通ってきたことを考えるならば、その実現は非常に難しく思えますよね。今これまだエルサレムですよ。ここからどうなるんだって、ここからああなってこうなってこうしてこうして私はローマに行って証ができるんだって考えたと思います。もしかしたらそういうふうに考える学者もいるかもしれないんだけど、私だったらそれは無理だなと思う。自分の力という意味でおいてですけれども、ローマに行く前に彼は殺されてしまうのではないかね、と思えるようなことが、もうまさに次から次へと彼の身に起こっていたわけですよね。ちなみにこの後、もうその後見ていただいたらわかりますが、この後40人以上のユダヤ人たちがパウロを殺すまでは飲み食いしないと誓い合い、殺害計画を進めようとする。まさにもうそれがもう次から次へと来てるわけですよね。一人にでも、いつも言いますが、一人だけでも殺してやるっていうぐらい憎まれたらもう大変でしょう。ね、いつ襲われるかなって思ったら嫌でしょう。40人以上もね、まあ、彼らを殺さないので、彼らを本当にパウロ殺すまで飲み食いしなかったのかって嘘つき目みたいに思っちゃうわけですけど、もしかしたらそのまま食べずに死んだのかもしれない、彼らはね。でもそれぐらい自分たちはね、そのパウロを殺してしまうまでは自分たちは飲み食いしないっていう覚悟で誓い合って、で実際に殺そうとするわけです。でそれはまた次見るわけですが、そういう中でローマって思えないでしょ。もう今の私はどうなるのかじゃないです。でもそのような中で主が彼のそばに立ち、彼にローマ行きを約束されることで、だから勇気を出しなさい、ここで終わってはないね、あなたはここで証ししたようにローマでも証しするんだと、こう約束を与えられた。非常に大きな力添えであったと思いますね。主がそうおっしゃるんですから、そのようになるわけですよね。私たちもそのように御言葉を聞きたいと思いますね。黙示録まで主がこうなるって言った時に、いや私の人生はどうなるんだろう、小さなあれではなくて、その大きなね、ビガーピクチャーというか、その大きなその救いのあれを見ながら私たちは歩んでいきたいわけですが、神様はそのようにパウロを励まされた。パウロをしてこの後も全ての人に対し、彼の見たこと聞いたことを証しするには、つまりイエス様を証しするには、このような主からの励まし、直接的な励ましとこの約束が必要だったわけですよね。そして主は文字通り、わからないですどういう形で現れたのか、でもパウロのそばに立ってこのように語られた。実は主がこのようにしてパウロに現れて彼に語られたのは、少なくとも3回目と言えます。最初は彼の改心の時、救いの時ですね。使徒の9章のところにありますけれども、主がその光とともに現れた。でこの前見たアナニアの言葉からしても、義なる方を、この神様は義なる方をあなたに見せっていうふうに言ってますから、その分からない人は どこまでそれをイエス様を見たのか分からない、でもイエス様を見たわけですよね。 次に、彼がエルサレムで救われた後、そのダマスコでの3年とかそういうのがありながらエルサレムに戻り、彼はそこで証をしようとするわけですが、その証を人々は受け入れないって言って、私はあなたを異邦人に使わすと彼に告げられた。この時にも彼に現れてとありますね。で、その後コリントで、ヨーロッパですね、ギリシャのコリントでは幻を通して主が恐れずに語り続けなさいね、ここには私の民がいると、ね、誰もあなたを襲って危害を加える者はいないからここに留まれということで、パウロは腰を据えてそこで1年半御言葉を語り続けた。コリント人への手紙、いろんな問題出てきますよ。どこもパーフェクトな教会はないわけですが、コリント人の教会っていうのはそういうところ、その背景で、主によって建てられた教会ですね。そして今日のところです。今日のところ、群衆と指導者たちに殺されそうになる、といったもうギリギリのところを通らされる中で、主は彼にローマ行きとそこでの証を約束された。ですから主はそれが救いであり証明であり、そのパウロの使命ですよね、使命をこう確認されるというか、追認、使命を達成するためのこう約束という、その節目と言えるでしょうね。彼のその生涯においてその節目、それまでもいつも御言葉を通して語っておられたことでしょう、祈りの中で彼に示されたことでしょう。でも実際にそこで現れて直接語ることで彼を導かれた。イメージしてみてください。この異邦人がって言っただけでもユダヤ人たちはもうこいつは殺せって言って反応したぐらいですからね。いや、パウロだから大丈夫だよ、どこに行っても伝道できるよって、もう今まで見てきたように、本当にその中で信じる人たちがいたら、もう彼を殺そうとする人たちいっぱいいたわけでしょう。そこで誰に聞いて誰がいいよって言ったとか、そういうのはできないわけですよね。 主からのその承認というか、主がこれをこれだ、これが御心だって、その主と共に歩むことがなければそういう歩みはできない。で、主は節目で彼に現れて実際に語っておられるわけですね。皆さん、イエス様はそのようなお方です。イエス様はそのようなお方、私たちをしてこの世で主の証人として歩むことは決して容易なことではない。黙示録で記されているように、主から吐き出されること、生ぬるくて吐き出されるのを覚悟で生ぬるいクリスチャンとして生きようとするならば、いくらでも妥協の道、楽な道はあるでしょう。自称クリスチャン、ね、日曜クリスチャン、フーポンクリスチャンって日本ではあれでしたっけね、ホーリネスではある先生がそう言ってましたね。日曜日だけ聖書を持ってきて、その埃がかぶってるからフーポンってやって教会に行くみたいなね。そういったその生ぬるいね、そういう歩みだったらいくらでもできるでしょう。果たしてそれがクリスチャンと言えるのか。そういう意味において主に対して忠実なもの、本当の意味で天の御国をこの方から受け継ぐ、行いの結果じゃないですよ。救われてるからその歩みへと当然向かうわけですが、それを悪魔は誘惑してきて、本当にそれでいいのかね、ね、まあ、って言ってこういろんな誘惑が飛んでくる中で、ああ、信仰から離れて、やっぱしこの世の安全だよなって、こうお金だよな、楽しみだよなって、こういろんな誘惑がある中で、いや、それでもイエス様を見続けて、天の御国を忍耐を持ってその受け継ぐっていう意味ですけれども、主に対して忠実なもの、天の御国を受け継ぐことを願うならば、苦しみや試練は避けられない。信心深さ、経験に、主にあって経験に生きようとするものは迫害を免れられない。でも私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないと御言葉を持って約束してくださっている主は、パウロのそばに立たれたように、これパウロ限定じゃないですよ、パウロのそばに立たれたように、ご自分が命を捨てるほどに愛する者たちのそばに立って、御言葉を通してご自身の霊を通して語ってくださる。皆さんいかがですか？皆さんの中には主がそばに立っておられるのをその目で見たという人はいますか？またその主の肉声を聞いたという人も いないでしょう。まあ聞いたって言って、私は裁きはしませんけれども、もうほとんどいないでしょう。むしろ試練や苦しみの中を通るときに、多くの人が言うのは、いや、主が隠れておられるよ。主がわからない。ね、本当に私を愛してケアしておられるのかわからない。主は隠れておられるように、主は答えられない。主が遠くにおられるように思えるっていうことを聞きますよね。私自身もこれまでそういった経験を何度もしてきた。これからもするかもしれない。でも私たちが、あ、主は遠くに感じられる、隠れているのかもしれないと思うとか感じるということで、じゃあ本当にそうなのか。主は本当に私たちを見捨てて隠れておられる、知らん顔しておられるのか、主は私たちから離れておられるのか、見捨てられたのかっていうと、そうではない。もしそうするんだったら最初から救ってないですよね。わかります？最初から我が子にしない、もうほっといたらそのまま滅びに至るんですから。そうではない。パウロは前に出ませんが、第一コリントの15章31節でパウロはこう言っていますね。短いところです。私にとって毎日が死の連続です。私にとって毎日が死の連続です。皆さん、あなたにとって毎日は死の連続ですか？生きよう生きようってね。どうですか？毎日はあなたにとって死の連続ですか？パウロは主の皆のため、主を証しすることのために日々自分に死んでいた。それは自ら主の前に出て死んでいたということもそうでしょうし、実際にイエス様に従っていた時にそういう死を経験する中を通らされたっていうことも言えるでしょう。どちらにしてもパウロにとっては毎日が死の連続だ。故に彼のうちで死者の復活、つまり死より蘇られたイエス様だけがいよいよ望みとなった。私たちが死者の復活に望みを置くのはいつですか？まあ日々って言いたいわけですよね。いつもそうだって言いたい。大丈夫だ、ね、今この肉体の死を遂げてもイエス様のもとに行くだけだから大丈夫だ、ね、この望みが与えられてるかってこう言いたいわけですが、でも皆さん実際その毎日そのような信仰に歩んでおられますか？死者の復活に望みを置くのはいつですか？どのような時にそのことにより思いを馳せ、そこに望みを置こうとします？私たちは死を意識する時ですよね。どんな形であれ死を意識する時ではないですか？それが誰か愛する者の死であれ、自分自身の死、病を患い、あ、死ぬかもしれない、ね、年齢的に、あ、もうそんなに長くないかもしれない、理由はどうであれ、自分その死を意識するときに私たちはそれに打ち勝つ力、復活に望みを置こうとするんではないでしょうか。では皆さん、あなたにとって毎日が死の連続ですか？つまり主に、自分に死に主に生かされるという意味ですが、主に生かされるためにあなたは日々イエス様のもと、つまりその十字架のもとに行き、あ、自分の死を覚えておられるでしょうか。その救いは、私が本当に最初改心の時、救われた時にじゃなくって、いつでも十字架の前に行き、イエス様の十字架を思い巡らす時に、イエス様が、あ、ただ死なれたんだにはならないでしょう。なんで死なれたかって考えたら、私のためですよ。あの人たち、私たちもそうなんだけれども、私のためにイエス様は死なれた。そのようにし、イエス様にあって私は共に死に共によみがえらされたもの、そのことを覚えるならば、本当に、私が生きるんじゃなくてイエス様が生きられるわけでしょう。そのようにして日々ご自分の死を覚えておられるでしょうか。主に生かされるために、もう主に生かされるために自分の死を覚えない人にとって、 ね、主に生かされることを願ってないからそこに行かないわけですが、そういう人にとってもし主がそばに立たれて御声を語ってくださること、そこに 何の意味があります？願ってない人が、ね、この方に生かされたい、この方によって生きたいって願ってない人がのもとに主が来られて何か語られたとして、この人にとってその主が共におられる、主が語られたこと、意味がありますか？わかります？だって願ってないんですもん。でしょ？直接であろうが、この聖書からであろうが、御言葉が語られても、この方に生かされるんじゃなくて、私が行きたいと思ってる人はイエス様のもとに行かない、十字架のもとに行かないんですから、そんな人のもとにイエス様が現れて語られても、その人にとっては何の意味もないでしょ。ゼロとは言わないですよ。それを通して目が開かれるって、そういった意味ではそうなんだけど、私たち側としてそのことに本当に主が現れてくださり語ってくださることに意味を見出せますか？それを求めない人が試練や困難の中に自分があったねってなった時に、この人が主に求めることが、果たして主を私に現れてください、主をあなたは私と共にいてください、御言葉の約束を持って私を力づけてくださいって言ったものになると思います？それを求めない人が自分が苦しい中で主を助けてくださいって言った時のその助けというのは、イエス様、主が共にいて語ってくださることだと思います。むしろそういう、むしろその人の願いというのは、いやいや来てくださってもいいんだけれども、いやいやこの子、私は苦しい状況の中から助けてくださいっていうのは、こうしてください、ああしてください、私をこのように救ってください、またこれをくださったら幸せになれる、これをください、あれをくださいという、主から何かしてもらうこと、主に何かをもらうことがその求めの中心となるんではないですか。皆さん、パウロの歩みを見てそういうように見えます？パウロがこの中を通ってくる中で、ああしよう、もうちょっとこれをくださったら私はもうちょっと元気になるんですけれども、ああいうふうにしてくださったら、この方法ギリギリなので、もうちょっと優しくしてくださったら私はもうちょっと元気出して歩めるんだけどって、そういうふうに見れないでしょう。なぜですか？彼が求めているのはイエス様ご自身だからです。で、それを私たちに返したいのは、あなたはこのイエス様ご自身を求めておられますか？神であられる方が共におられるならば、それ以外の祝福はないわけでしょう。祝福のもといとされて、ね、アブラハムはこう約束されたわけですが、私たち自身が祝福なんだから、それ以上にこの祝福をいただいているの、こんなちっちゃなあの祝福もこの祝福もって自分で集めようとする必要はない。必要は一切満たされる。イエス様ご自身を求めるならば、主は共にいて私たちに語ってくださる。イエス様はそういうお方です。ですから主はご自身を、ご自分を探し求める者にご自身を表してくださる、見つけ出されてくださるそこにおられるんです。でも私たちの心が鈍いから、そこに向かっていないから、イエス様が見えないだけで、でもイエス様どこ行ったのかなって言って、実際には私たちが罪のゆえに隠れてるわけなんだけど、私たちがそこから目を上げて主を求めるのは、主は見つけ出されてくださる、御言葉を、いやいや肉声であるでも主を語ってくださいって御言葉に前に行くならば、主は私たちに語ってくださる。なぜそうはっきり言えるんですか？なぜそう、でもそこが信仰ですよね。それを、いや、そうは言ってもそうじゃないのかなっていうのは信仰ではない。でもそこで私たちがそう言えるっていうのは、なぜか。主はそのために来てくださったから。イエス様がそのために来てくださったから。イエス様は父なる神様がどんなに素晴らしいお方か。父なる神様を、その私たち罪人に、清いお方と、その汚れた私たち、この私たちにこの清いお方を分からせてくださるために、この方が私たちを裁きに合わせて滅ぼすのではなくって、許して永遠の命を与えるご自分のことして永遠を共にすることを御心としておられることを証しするためにイエス様は来てくださった。信じない者はもちろん裁かれますよ。でもそこがメインポイントではない。そうならないように主は来てくださった。 私たちの罪をすべて背負うことで十字架にかかり、私たちに対する神の裁きをイエス様が代わりに受けてくださった。また三日目に死人の中から蘇られることで、ご自分を信頼する、ご自分を信じるすべてのものにイエス様は永遠の命を約束しておられる。私を信じる者は死んでも生きると。そのようにして大きな大きな代価を持って私たちを救い出してくださったお方が、私たちをしてご自身のこのイエス様の救い、その素晴らしさを証しする歩みにおいて、このお方がご自身の霊、聖霊を通して共にいてくださらないことがあると思いますか。この方が御言葉をもうすでに与えてくださる、この御言葉を通して私たちに語ってくださらないことがあるんでしょうか。主はご自身の名のゆえに、ご自身の素晴らしさのゆえに、ご自分を求める者に聖霊を通して共にいてください。すぐ近く、すぐそばに、それが聖霊様の助け主という意味ですね。パラクレートスですよね。そのすぐとそばに呼び出された者、聖霊を通して共にいてくださり、聖霊を通して御言葉を分からしてくださる、イエス様を解き明かし分からしてくださる。そのようにして私たちがいつでもどこでもどんな状況の中でもイエス様の素晴らしさ、その恵みによって力づけられることで、世の終わりまで、終わりの時までこのお方を明かし続けるため、そのをさしてくださるのはこの方ですよ。私たちは協力するんですが、このお方ですよ。いやだから今日から私は頑張らないとじゃなくって、その頑張ってもできない自分を認めて、ダメな自分を認めて死を助けてください。イエス様の前に行く、自分の死を覚えるならば、そこから初めてイエス様ご自身の命で満たし、蘇らせてくださり、私たちを神の人として、義の器として、証し人として用いてくださる。私たちはこのお方を求めていきましょう。お祈りします。